おはようございます。賛美していきましょう。ラララララララララ。3。はい。何故見神はかかる身をも神のことせしか知るを得ねど、我がより頼む主は、委ねたる御霊を、守り得たものと、確信するなり。いたします。愛する天のお父様、今日の御言葉の時間を通して、あなたの入信のうちにある駆使しきことに目を留めさせてくださいますように、心よりお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ディボーション箇所は、ヨハネの福音書9章の24節から41節。9章の24節から41節をお読みいたします。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出して言った。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか。どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵って言った。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話しになったことは知っている。しかし、あの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは、昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったなら、何もできないはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々が、このことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし、あなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。アーメン。今日の本文のまとめをお伝えいたします。自分たちこそが霊的な指導者であると誇っていたパリサイ人は、実は霊的に盲目であったために、イエス様によって盲目を癒された人の証言を信じることができず、彼を街道から追い出しました。イエス様がそんな彼の前に現れると、彼はイエス様への信仰を告白しました。最後にイエス様はパリサイ人たちが彼らの陥っている霊的状態の錯覚について明らかにしておられます。はい。 それでは御言葉を黙想しましょう。神様からの示しを求めていきたいと思います。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今朝の箇所はすごく感動を持って読んでいるんですけれども、2つの点で非常に感動しています。まず1つは本当にこの前の節22節にあるところをちょっと読んで、両親が先に証言を求められた時に、この盲目の両親、盲目だった人の両親がユダヤ人たちを恐れて、街道から追放されることを恐れて口を閉ざしたのに対して、このイエス様の恵みを体験した人は本当に大胆に何をも恐れず証しするんだということ、その箇所に目が止まったことと、それから30節から33節のところで、盲目の人を呼び出した人たちというのは、本当にこのユダヤ人は聖書に精通して、聖書を調べて、本当にそのメシアを待ち望むその信仰を自分で持っていると思っている人たちに対して、盲目に生まれついて乞食をして街道に入ることもできたかどうかわからない、そういった人がこう本当に真理を語って、イエス様が神から出ていなかったら何もできないはずだと、またこう神を敬い、その御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださるっていう、この真理をこう述べているのを聞いたときに、神様ご自身が表してくださるものなんだ、イエス様がメシアであるというのは神様が表してくださるものなんだなということを見て、すごく今朝は感動しています。以上です。
はい、私はいくつかあるんですけれども、まず35節で、あなたは人の子を信じますかというところで、人の子という表現は、メシアであるということの、キリストという表現だと思うんですが、イエス様が彼を本当に癒しただけでなく、またその証を聞いて、本当の魂の救いをお与えになって、この後私は信じますと言って、この人は魂も救われたんですけども、主はそのような恵みの体験を持って人を、魂の救いを導いてくださるお方だと思いました。また38節ではイエスを拝したという言葉が、これは本当に拝するというのは神様に対する礼拝行為なので、本当に神として悟ったということだったなということを思いました。そして39節で、この 目の見えないものが見えるようになり、見えるようなものが盲目になるということで、先ほどの分かち合いにもありましたけれど、このへりくだって死を待ち望んでいる人に死が本当にご自身を表されるんですが、一方で自分は分かっている、自分は知っているという、まあ、そのような高慢を持っている人に主はご自身の啓示を表さないんだなということを思いました。以上です。
はい、私は今日の本文を通して、この盲人だったものを通して教えられました、信仰に入ったもの、主を信じたものは即座にこの主の弟子として、まあ、主の証人となるということですね。そしては大胆さと、また霊的な開きがあるということも教えられました。先ほどの分かち合いにもありましたけれども、この盲人だった人は、信仰を持ったことで霊的に開かれて、また大胆にイエス様を証ししています。このパリサイ人たちの問いに対しても、本当に霊的に開かれた言葉を持って返している姿を見ました。そして、最終的には追放されるんですけども、このような大胆さも、この信仰を持つということによって起こされる、まあ、主の御業だなと私は思わされました。以上です。では、引き続き言葉に目を留めていきましょう。言葉を詳しく調べて、三位一体なる神様について、また教えられることを一つ一つについて、黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いの方をお願いいたします。
私は31節のところから教えられたんですけれども、31節のところで、この盲人が、誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると、私たちは知っています、という箇所で、本当にここからイエス様の姿を思い起こして、イエス様が神様を愛して、そして神様の御心だけを行いますと告白して、神様の御心に従っていった。また神様も、そのイエス様の祈りに従って、本当にこう、イエス様が祈ったことはすべて成し遂げられたというのを見たときに、本当に神様のうちにある従うというのは愛の関係であって、そこは主従関係ではなくて、互いに愛するゆえに互いの言葉に従うという、それを神様は私たちにもしてくださると約束しておられるお方だということを教えられました。それから41節のところで、イエス様がユダヤ人たちに言われた言葉、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。と言われたところから、宗教というのは時に自己満足のレベルにとどまってしまうものだなということ、それは避けなければいけないことだなと思いました。ユダヤ人たちは聖書に精通して、また、この宗教家たちから慕われて、街道を支配していましたけれども、神様から見れば本当に盲目でまだ罪の中にいる人たちであった。彼らは宗教を通して自分の満足を得て、それでもう十分だと私たちの目は開かれていると言って、イエス様の言葉を退けましたけれども、本当に神様から目を開いてもらえなければ、私たちは一生罪人のままであり、ままであるということを教えられました。悟りをいただくこと、また本当に誠に主を知って愛して一切をかけて従っていく、そういうことに導かれることこそ本当にこの幸いなことであるなということを教えられました。
はい、私は25節に目が止まりました。この最後の言葉、私は盲目であったのに今は見えるということです。ただ一つのことだけ知っていますということで、ここで証について教わりました。盲人が証したのが、本当に自分がどう変わったかという、その一言であったなと思いました。この人はおそらく、そこまで深く、聖書の、旧約聖書などを知らなかったと思うんですけれども、しかしこの、いろいろ、御言葉というか、旧約聖書を持って反論しようとしてくる人たちに、ただ一つの証をして、それは自分は見えなかったのに今見えるという、その変化を語っただけで、本当にこの、ユダヤ人たちが怒り出すぐらい素晴らしい証をしたということで、本当にこの神様が与えてくださった変化を語ることが証であるなということを学びました。以上です。
はい。ありがとうございます。それでは、最後にいただいた御言葉を実生活に適用していく時間を持ちましょう。はい、それでは、若千代の方をお願いいたします。
私は、昨日から本当に、神様が深い交わりのそのうちに招いてくださっているなということを感じていて、本当にこう、いろんなことが今起こっていて、霊的な現象というか、本当にこう霊的に目が覚めていたら、御心を悟っていたら、すぐにいろんなことがわかるのになと思うんですけど、今私は結構わからないで、なんか、どうして、いろんなことが起こるけど、これに対して自分は何をしたらいいんだろう。そういうところにあって、非常に自分が霊的に今盲目だなということを感じていました。本当に深い、この交わりのうちに主が今招いてくださっていて、祈りを通して悟らせてくださるなという、そういう確信をいただいたので、今日は平安を持って祈りの時間を持ちたいなと思います。以上です。
はい、私は、盲人の証と、そしてまたこの人たちの、反対者たちの態度を持ったんですけど、特に、この盲人の証を見て、証 クリスマスで、いろいろ証しをする機会があるんですけれども、本当にこのように変化を語ることが、またそれは聖霊の導きに従ってですけれども、そういう知恵の言葉を持って証しすることが良いということと、あともう一つはやはり自分が知っていると思っている人は本当に何も知らないんだなという、まあ、パウロもそういうことを言ってましたけど、そういうことを語るときも何か自分が知っているようなものとして語るのじゃなくて、本当にこの盲人のような子供のような証しをすることが本当に全ての人々に伝わるものだなということを思いました。以上です。
それでは一言を祈ります。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉から私たちに悟りを与えてくださり、ありがとうございます。どうぞ今日の与えられた御言葉をもって、神様の御心に応答し、今日もあなた御業をなさせてください。感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。